今日は追悼記念礼拝となっております。毎年この4月、春の季節に行われている礼拝です。ちょうど桜が咲いていたり桜が散る時期と重なります。あいにくと一昨日の強い風と雨で、綺麗だった桜がいっぱいもう散ってしまいました。そろそろ葉っぱがどんどん出てくる頃だと思いますが、この季節、私はいつも心の中で口ずさみ、ちょっとほっとする、そういう歌があります。賛美歌ではありません。桜、森山直太朗作詞作曲、ご存知と思います。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を。どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになった時も、なりかけても頑張れる気がしたよ。皆様が思い起こしている大切な人は、皆様の胸の中でどんな面影でしまわれていらっしゃるのでしょうか。顔、目と目を合わせる、これは私たちが神様との関係を思い起こし、そしてそれを深めていく上でも大切なことであります。神様の顔は肉眼では見ることができません。私たちの大切な人も天の神様も肉眼で見ることのできなくなった存在として、しかし私たちにとって忘れることのできない大切な存在として、いつも覚えていたいと思うのです。そしてそこから新たな力を得ていくこと、それを今日の目的としたいと思います。旧約聖書の民数記というところには、その目に見えない神様がどのような方で、どのように私たちと接してくださっているのだろうかということが書かれてある部分があります。開けなくとも結構ですが、民数記6章の24からこのように書いてあります。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。この神が今私たちに顔を向けてくださっていること、神様の御顔が恵み安らぎを与えてくださっていることを一度共に感じることができれば素晴らしいことであると思います。この礼拝がそのようなひとときとなりますように、今日はペトロの体験から少し始めてみたいと思います。最初に聖書朗読で読んでいただきましたが、ペトロは実はイエス様が逮捕されて尋問されているその場所についていった弟子の一人です。彼はその場でイエス様を否定し、イエス様に顔向けができない、そんな思いになったわけです。先ほどのルカの22章31節からもう一回開いて見てみたいと思います。ルカ22章の31から、シモン、シモン、 サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。イエス様とペトロがこの言葉を交わしたとき、これは私の想像ですが、二人はきっとお互いにしっかりと顔を見つめ合い、視線を相手の目に合わせてこの言葉を語っていたと思います。しかしそれから数時間経って、ペトロの決意、この強い意志は見事に揺らいでしまうのです。同じルカの福音書ですが、22章54節から先を読んでみましょう。人々はイエスを捕らえ引いて行き、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロは、いやそうではないと言った。1時間ほど経つと、また別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに、突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ほんの数時間であの強い決意はどこへやらという状態になってしまったわけです。この時の彼の胸中を洞察し、エレン・G・ホワイトという人は、核時代の希望という本の中でこのように述べています。夜明け前、一番寒い時刻であった。一団の人々が火の周りに集まっていたので、ペトロは無遠慮に彼らの中に加わった。彼はイエスの弟子であることに気づかれたくなかった。何気なく群衆の中に混じっていることによって、彼は自分がイエスを法廷に引き連れてきた人々の仲間だと思われるように望んだ。この部分の少し前に、なぜペトロがその大祭司の屋敷にいたのかということが解説されている部分がありました。それによると、ペトロともう一人のヨハネという二人の弟子がこの時わざわざ祭司の家に入れられたとあるのです。その魂胆は、弟子たちにイエス様の不名誉な尋問されて処罰される姿を見せれば心をくじくのにもってこいである、そう判断したからだったと。それでヨハネとペトロはこの時大祭司の屋敷にいました。しかし二人は入ってから別々の行動をとります。ヨハネはよりイエス様に近いところに行き、一方のペトロは中途半端な距離をとりました。そして先ほどのように、イエスの弟子と気づかれたくなかったという、そのような不思議な心変わりが起きるのです。 またこのようにも書かれてあります。ペテロは主の裁判に何の関心もないように見せかけようとしたが、主の受けられる残酷なあざけりを聞き虐待を見ると心は悲しみにかきむしられるようだった。自分の本心を隠すために彼はイエスの迫害者たちの時ならぬ冗談に努めて加わろうとした。しかし彼の様子は不自然だった。彼は好意によって嘘をついていた。彼は無関心に喋ろうと努めていたが、主の上に浴びせられる悪行に憤慨の表情を抑えることができなかった。それなのに彼は三度イエス様を知らないと否定するのです。それも汚い言葉で、強い口調で。その汚い誓いの言葉を出したペテロの舌の根がまだ乾かないうちに、鶏の甲高い鳴き声がまだ耳に響いていたときに、救い主は振り向いてこの哀れな弟子をまともにご覧になった。同時にペテロの目は主に引きつけられた。その優しい顔つきのうちにペテロは深い哀れみと悲しみとを読んだが、怒りの影はなかった。青ざめた苦難の顔、震える唇、哀れみと許しの顔つき、その光景が彼の心を矢のように刺し通した。良心が目覚め、記憶がよみがえった。ほんの 2,3 時間前に自分は主と一緒に獄までも死までも行きますといった約束が思い出された。今激しい悲しみのうちに、主が自分をこんなにもよく知っておられ、こんなにも正確に自分の心と自分自身も知らなかった虚偽を読み取っておられたことに気がついた。この悲しみの中でペトロは一人ゲッセマネの園に戻っていったとあります。そしてちょうどイエス様が血の汗を流して祈っていた場所にたどり着く。その時主の苦難のお顔が彼の前に浮かび上がった。その時主はただ一人で祈り、そして泣き苦しんでおられた。しかし一緒に苦しむべき自分たちが眠っていたことを激しい後悔とともに思い出していた。主の屈辱と悲嘆に自分が最も重い負担を加えたことを知ると、血の出る思いのする彼の心にとって、知ることは血の出る思いのする彼の心にとって非常な苦痛であった。そこにうつ伏せに倒れ死んでしまいたいと思ったとあります。目と目を合わせ、顔と顔とを合わせて語っていたその経験が、今このように自分の不甲斐なさを嘆く、そういう体験となってしまったわけです。けれども、そのイエス様のお顔は、悲しみ、しかし悲しみの中に深い哀れみ、そして慈しみの眼差しが見て取れた。大好きであったからこそ、そのイエス様を否定した、裏切ったことに、どうしようもなく腹が立った自分、そんな思いをどうしていいのかわからなくなっていたのです。人間はいつも平常心でいられるわけではありません。落ち込んだ時、孤独な時、しかしそこにイエス様の優しい御顔が向けられているということをいつも思い出していきたいと思うのです。今日はこのペトロの顔、そしてイエス様の眼差し、そのお互いの視線が交錯した、そのようなことを、情景を思い浮かべるにあたってですね、 一冊の本を皆さんに紹介したいと思います。これは最近本屋さんで非常によく売れている本なんですが、112日間のママという本です。読まれた方も多数いらっしゃるのではないかと思います。これを書いたのは清水健さんという、読売テレビ系列の、報道番組のキャスターをしている人です。彼は奥さんの奈緒さんと2013年の5月に結婚しました。馴れ初めは奥さんの奈緒さんがそのテレビ番組のスタイリストをしていたことでした。言葉を交わすうちに仲良くなり、そして結婚、そして翌年2014年の春にはめでたく妊娠していることが分かりました。何の問題もなく幸せな生活が続いていくものと思われたのです。その時のことをこのように健さんは回想しています。別に何か特別なことがあるわけではなく、次から次へと笑みが、幸せな空気が二人を包んでくれた。なおを守る、その思いが強くなった。妊娠が分かり、間もなく妊婦検診で、そしてその時に、奥さんのなおさんはちょっと気になるしこりを感じていました。念のためにと言って検査をしたら、それが悪性と判明したのです。その結果が出た日、4月の30日、番組が終わった時間を見計らい、なおさんは携帯の LINE で連絡をします。こんな私でごめんね。家に帰るとケンさんは奥さんに、大丈夫だから、絶対大丈夫、一緒に頑張ろうと二人で話をするのです。その一週間後の5月上旬、詳しい検査の結果が出ます。医学用語ですが、トリプルネガティブ、進行度は2期、すぐにでも治療を始めないと危険な状態、しかしお腹の赤ちゃんへの影響を考えると放射線治療などはできない、 CT、MRI もできない。お医者さんからすれば治療と出産を両立させられる状態ではなかった。どの病院で意見を聞いても、すぐに手術、そして治療に入りましょうでした。その中で奈緒さんの顔はご主人の健さんに産みたいとはっきりと表情で語りかけていた。今まで決してあれが欲しい、これを買ってとか口にしたことのなかった妻が、その妻が初めてはっきりと僕に目で語りかけていた、産みたい。その決心、思いに迷いはなかった。一方でご主人の健さんは悩み迷いました。なおを失いたくない、こんな会話をしています。どの医者も今回は出産を諦めてはと言っているけど、私は産みたい、当たり前や、俺もそうしたい、でも俺はお前が大事だ、もしなおが再発しちゃったら子供は俺一人で育てなくちゃいけないんだよね。この時の会話をなおさんは一人日記につけていました。なおさんが亡くなってからご主人はその日記を開いて、ちょうどこの部分を読んだのです。そこにはこう書いてあったそうです。ケンさんが私が死ぬことを前提に考えていることがすごく悔しい。それを読んでご主人、なんで自分は一緒に頑張ろうって言えなかったんだ、なおが一番生きたいと思っていたはずなのに、ぐらついているのは自分だけだった。最初から最後まで赤ちゃんを産む、そして私も生きる、僕のために、生まれてくる子供のために、当然のようにそう考え、母親になる準備をしていた。三人で生きるという選択しか奈緒さんの頭の中にはなかったのです。こんなふうにも日記に綴られていたそうです。5秒もあれば泣ける状態ではあったけど、 一度暗くなったら終わりだと思った。悲劇のヒロインですになりたくなかったし、そう見られたくない。なんであなたがと言われるのがつらい。なんで、どうしてなんて考えても無駄。私は泣かない。泣いて悲しんでも治らない。暗い気持ちになったらお腹の赤ちゃんに悪影響。実はケンさん、この時のナオさんの顔が脳裏に焼き付いて忘れられなかったと書いています。あの穏やかなナオさんが初めて見せた強くてしかし優しい決意と覚悟の、そんな表情だったというのです。そして5月の19日、これは記念すべき2人の初めての結婚記念日。その日入院、そして翌20日手術。最初の結婚記念日が入院病室やで、2人で苦笑いをした。翌20日、普通なら大きな手術でご主人が仕事を休んで付き添っても不思議ではない。そんな時に奈緒さんはいつものようにして、私は画面の向こうのいつものケンさんが見たい。その言葉に促され、ケンさんは病室を出ます。じゃあ行ってくるからね。出た瞬間、自然と涙が溢れてくる。なんでなおなんだ。皮下乳腺全摘術、29歳。これからママになる。どれだけ悔しかっただろう。でも一言も、本当に一言も嫌だとは言わない。赤ちゃんのために、ママになるために、命を産むために。この日、麻酔から覚めていくその様子、奈緒さんのお兄さんがビデオに撮っていたそうです。それを見ると、番組の開始時間、朦朧としている様子ではあるけれども、確かに画面の向こうでご主人の姿を追っている奈緒さんが映っているそうです。夜仕事を終えてご主人病室に入ってきました。とびっきりの笑顔で、仕事大丈夫だった、へへへへ。弱音も愚痴も決して口にしない。ご主人はその笑顔に救われたと回想しています。本人が一番つらいのに、いつも私より周りがもっとつらいからとよく口にしていた。夫の辛さに気がついていた奥さんは、何とかしてご主人を励まし元気づけようと笑顔でいつも対応していた。これが後になってご主人が気がついたことでした。そんな僕に弱音を吐けるわけがない。でもどうして、もっと自分は痛いよな、辛いよなと言ってあげられなかったんだろうか。その5月の手術から約5ヶ月後の10月23日、奈緒さんは元気な男の子を出産します。その後、帝王切開の後、普通なら痛みが引いて立てるはずのところ、奈緒さんはひどい腰痛と高い熱で、どうすることもできなくなっていました。検査の結果、肝臓骨骨髄に転移している。お医者さんは持って3ヶ月とご主人に告げました。そのことを思い浮かべながら、迷ったけれど転移していることは知らせないことにしたというのです。それを自分で精一杯の強がりだったと書いています。大丈夫、絶対俺が守るからと言い続けていたご主人。出産後わずか2週間、その奥さんにいつもと変わらない笑顔で接しようとしたのです。突きつけられた現実はあまりにも重たいものでした。 もっと大きな大阪の病院へ転院し、そしてそこでは産科病棟で部屋が用意され、赤ちゃんの世話をしながら奥さんは治療をします。健さんはそこからテレビ局へ通勤、帰ってくるのも病室、そんな生活が続きました。それまでのことを振り返って、なおさんは一度も自分の病状を尋ねたことがなかった。全く不安を出さないどころか、とびっきりの笑顔で夫と赤ちゃんをいつも見ていた。そして夕方番組の時間になると決まったようにテレビをつけてと頼んで、画面の健さんを目で追っていた。抗がん剤を打っても12月に入るともうその効果が薄れて期待できなくなっていました。担当の先生は一度家に戻られてみてはどうですかと勧めます。久しぶりに家に帰り、おむつを替え、ミルクをあげ、ご主人のために料理も作り、行ってらっしゃいと送り出す。そんな日が何日か続きました。そしてご主人は12月の下旬、奥さんに一つのサプライズを用意していたのです。転移していると分かった出産直後の10月末、彼は沖縄の竹富島へ宿を予約していたのです。奥さんと自分と子供と家族水入らずの年末年始を過ごしたい、一度自分が見て忘れられないあの白い砂浜のあのビーチを見せてあげたい、親子3人の貴重な時間を。12月の29日飛行機で飛び立って、そして無事にそこに着くわけです。不思議と2日前病院ではベッドから起き上がることもできなかったのに、竹富島では子供を抱いて歩くこともできた。その時の写真がこの本の表紙になっているのです。その旅行から帰って2015年のお正月明け、腹水がたまり手足もパンパン、抗がん剤も打てない、でも奈緒さんの笑顔、そして大丈夫という言葉は続きました。1月の終わり、ご主人悩んだ末に緩和へ切り替える決心をします。2月からは番組のキャスターの仕事を一時休むことも決めました。その時こういう会話があったそうです。来週から俺仕事休むわ、ちょっと疲れちゃってな、言わなくてもいい理由をつけてしまったのです。それを聞いて奈緒さんの顔が曇った、あの笑顔が曇った。ごめんね、こんな疫病神で。一瞬何と言われたのかわからなかった。奈緒が疫病神のわけないやろ、そんなことを言うな。あれだけ周りに気を使いしんどいと一言も漏らさない奈緒に、そんなことを口にさせてしまった自分に腹が立った。2月に入り本当にしんどくなって、いよいよ奈緒さんも涙を流ししんどいと訴えるようになります。2月の6日緊急入院、そして7日の晩、2人で意識のある理性のある意思疎通ができた最後の会話、それがこの言葉でした。健さん、明日また起こしてね。わかった、おやすみ。翌日昏睡状態に入り、そして2月の11日神戸ポートアイランドのチャイルドケモハウスで29歳の生涯を閉じられたという、そういうストーリー、お話、実話です。1年と9ヶ月の結婚生活、そして112日間のママとしての経験、この生活の中で、この文章、この本を読みながら、私はこの ところどころに出てくる夫婦の会話、そしてそこで二人が交わしたであろう視線、そういうものを想像しながら読んでみました。ご主人は俺が守る、絶対守ると言いながら、最後気がつけば自分が支えられて守られていた、そうこの本で回想して告白しています。奥さんはそのご主人顔の表情を見て、すべてがもう分かっていた。病気のことも聞かなくてもご主人の顔を見ればおそらく分かっていたのでしょう。そのようにお医者さんが後で述べられたそうです。大切な人を支えるために精いっぱいの笑顔を見せる、私より周りがつらい、そして自分が音を上げたらお腹の命はどうなるのか、その強い強い意志のもとに、彼女は最後の最後まで涙を流さず、自分が壊れるからと言って笑顔を保ってくれたのです。人間は何かを築き上げ、何かを残そうとするとき、そこに命を、大切なものをかけなくてはならないときがあります。この有野大教会が築き上げられたこと、今日まで来たこと、そして今日皆さんがこの場所で礼拝堂に座り、礼拝を捧げているこの事実、それは大切な人が命がけで何かを守ってくれた、その結果ではないでしょうか。私たちはその大切な人の思いを、面影を胸の内にしまい、それを刻み、力として前へ向かって進んでいかなくてはならないのです。自分も何かを築き上げ、何かを残すために、このケンさんとナオさんのストーリー、お話を、本を読みながら、ところどころ私も思い当たること、本当にこう目頭が熱くなるものを覚えました。修法の瞑想の言葉をご覧ください。思い出が牛尾のように襲った、間違いを犯している弟子たちに対する救い主の優しい慈しみ、その親切と寛容、その優しさと忍耐、何をかもが思い出された。ナオさんが画面を通して番組に出ているご主人のその姿を追う視線は、私たちがイエス様を目で追う信仰について教えてくれているように思います。そしてナオさんがご主人の顔を見て全てを理解してすることができた、そのところからはイエス様が私たちのことをしっかりとご覧になり、全てを知って、私たちの間違いをも弱さをも親切と寛容、忍耐をもって包んでくれている、そのことを思い浮かべることができるのではないかと思って読んでおりました。どうかこの有野大教会に席を置き、信仰を全うされた皆さんのその思いを今日改めて確認し、それを紡いでいきたいと思うのです。何かを私たちもつなげて作り上げていくために、また明日起こしてね、分かった、おやすみ、この二人が最後に交わした意思疎通から、イエス様のご再臨の時にまた起こしてもらえる、そんな希望も読み取ることができました。私たちにはまた起こしてもらえるという 聖書の最高の希望があります。ご再臨の時にはまた共に会うことができる。だからそれまで辛くとも耐えていける、お休みということもできる。こんな希望を主は私たちに残してくれました。その主の眼差しは今日も私たちに憐れみと慈しみの眼差しで笑顔で向けられているのです。悲しみと憐れみの御顔、しかしそこに怒りはない。私たちを包み込み、私たちを成長させてくれるイエス様のお恵みを共に感謝したいと思います。皆様方の心の中に天内の豊かな慰め、希望、そして癒しが降り注ぎますようにお祈りいたします。